おはようございます。スターみたいに早起きじゃないんでまだ盛り上げてますけど、というのが昨日はですね、今日は割とこう大人の集まりになったんですけど、昨日は高校3年生と新しい校長と新たな話をこれからお話をする新しい公共というのは何しろ新しいことなのですから、我々、長いこと生きてきた人間は今までのことが頭にこびりついているのでいろいろあるんですけど、高校生とか大学生とかその昔の時代を知らない人たちはこういうふうにやれというので大変、関心が高まっているということなんですね。これから申し上げますけれども、新しい公共というのは、なんていうか、政府が何かをやるとかいうことではないので、今日のこの集まりも、今、発起人の成り立ちについて説明がありましたけれども、自分たちで集まってやろうということで、やってるんですけどですね、で、そういうのが今、全国各地で、いろんな形で開かれているんですけど、今日の集まりが発起人の4人の平均年齢が一番高いんじゃないかと思うぐらいで、大体各地でやってるのは大学生とか20代の若者たちが中心になってこういうふうに考えていようじゃないかというようなことをやってるというのが実情です。で、私は最初のところですから、新しい公共というのはそもそも何なのかということ、今日お集まりの皆さんはある程度はイメージを抱いてきていただいているとは思いますけれども、整理をまずしてみたいと思います。後ほどというか補強として見ていただきたいのは、今日の愛知の12ページに新しい公共宣伝というのが出てますので、それを眺めつつ話を聞いていただいて、と思っております。なんでこんなことになっちゃったかというと、時系列で言うとですね、昨年の8月の終わりに衆議院選挙で政権交代ということを、我々の国は選んだんですね。それは多分大方の方はなんか民主党が素晴らしいからとか、鳩山さんが素晴らしいからとかいうことよりも、なんかとにかく今までずっと何十年も続いてきたことを一回きちんと見直して、新しい視点でこれからの新しい時代に向かっていった方がいいんじゃないかと思ったっていうことが大きかったんじゃないかと思います。で、その結果、鳩山幸男総理大臣が生まれて、これからどういうふうに
音が小さいって
新しい社会を作っていくのかということについて、9月の終わりでしたでしょうか、衆議院国会で、所信表明演説をしたわけですね。その中で初めて、公式にこの新しい公共という言葉が使われました。つまり今までは公共というのは何となく皆さんお分かりになると思いますね。自分のこと、自分が幸せになるとか、自分がちゃんと食っていけるとか、そういうことは自分のことだから、自分で考えて自分にとっていいことっていうのをやるわけですけれども、自分以外の人にとっていいことというもの、つまり自分のことは自分でやるとしても、自分以外の人で困ってる人、自分では自力ではいろんなことができない人たち、子供であってみたり、お年寄りであってみたり、障害を持った方々であってみたりというような方々も含めたこの社会というものをどう考えるかというのが公共ということだと思うんですけれども、従来はそれは基本的にお役所がやる、子供が児童虐待になってたら、それは児童相談所というところが何とかしてくれるでしょう。子供が勉強しようと思ったら、学校というところが何とかしてくれるでしょう。病気になったら、病院というところが何かしてくれるでしょう。年寄りが困ってたら、福祉、ケースワーカーみたいな人たちが何かしてくれるんでしょうということで、公共のことは、いわゆる公務員がカバーしてくれる。 あと自分たちは自分のことさえ考えていればいいんだというのが基本だったと思うんですけれども、果たしてそれでいいのかということがあります。その果たしてそれでいいのかという理由が2つあって、1つは物理的な問題がまずありますね。悲しい話ですけど、全部公務員に任せてたんだけど、その公務員が仕事をする会計、つまり国の財政ですね、国の財政あるいは地方自治体の財政というのがもはや破綻状態になって、国と地方を合わせたら1000兆円と言われるぐらいの赤字を出してしまっているので、もう今までのように国や地方公共団体に全部何とかしてくれよということが物理的に可能になっているということが一つあります。まあ、その理由だけじゃなんか悲しい話なんで、なんか要するにお金がないから仕方がないんでみんなでやろうみたいな話では申し訳ないので、もう一つポジティブな理由があるわけですけれども、これまでの私たちが生きてきた日本で言うならば明治以来140年の歴史を持つ近代という時代があります。我々は近代、ここにいる全ての人は生まれた時から近代という世の中を生きてきました。近代というのは基本的に何でも合理的にやればいいじゃないかと、素人が何かやるよりも専門家の公務員にやってもらった方がいいじゃないかみたいなことでやってくる近代合理主義ということの中で生きてきた。つまり何でもお金で解決する、いや、お金で解決するって言うと悪いことみたいですけど、きちんと納税するっていうのもお金で解決するということがあるんだってあって、お金で整理していこうという考え方でやってきました。しかし、そういう生き方っていうのは、その近代というのは、世界的に近代というのは、右肩上がりで、生活が良くなってきたり、社会が豊かになってきたりするプロセス。であったわけで、その豊かになっていくプロセスを前提にして近代という仕組みの中で我々は生きてきたわけですけれども、どうやらその右肩上がりで豊かな社会が続いていく、さらに豊かになっていくということがもう終わろうとしているというか、もう終わっちゃってるんですよね、終わっちゃってるということがあるんじゃないか。それが終わっちゃったときに、じゃあ私たちは今までだったら、ああ、豊かになってよかったな、今まで食べられないものが食べられるようになったとか、今まで、できないようなことが海外旅行なんてできないことしたらできるようになったとかいうことに、喜びを見出して、人間幸せだなと思って生きて、いただくでしょうけれども、それ以外の新たな喜びということを考えて、いかなきゃいけないんじゃない、いけないんじゃないのかと。こういうことが出てきている。つまり、生きる喜びっていうのがですね、物質的に豊かになる喜び中心だったところから、精神的というか気持ちの中で豊かなものになっていくということではないかということなんですね。さっき私はこの新しい公共という考え方が若い人により支持されるといった理由というのは、若い人の方が対応能力があるということもあるでしょうけれども、もう一つの理由として、そういうふうにもう近代が終わったんだよというのは我々は自分に聞かせないといけないですね。あんなに調子よかった時代は終わったんだよと、過去はあったけど終わったんだよと言ってるんですけど、高校生や大学生に言わせると、そんな時代は僕ら知りません、そんな豊かで右肩上がりで常にこう希望が、なんかすごい坂の上には雲があって、そこへ向かって駆け上がっていけばいいみたいな話ってありませんよと。もう生まれた時から、なんかデフレで100円ショップがあって、で、そんな豊かでなんかどんどん自動車買って家建ててみたいな発想っていうのは、ありませんでしたよと言われるとね、なるほどそうなのと。実はこの10年、20年の教育をめぐる、後でお話出てくるかもしれませんけれども、教育をめぐる大人たちの瞑想っていうのは、子供たちのそういう状態を見に、大人たちが、いや、昔は良かったとか、また景気が良くなったらいいんだろうかとか、日本の世界の経済大国にも一回なれないかなとか、そういうことを考えてたギャップから生まれたことなのかもしれません。 まあ、そういうことを今までの日本の政治っていうのは、そうは言いながらもう一回日本が豊かな国になりますよみたいなメッセージを提案してきたわけですけれども、なるほど、これは政権交代した甲斐があったと。総理大臣、日本の国のリーダーがもうね、国の時代は変わったんです。だから今までのように所得倍増とか、そういうようなことを総理大臣が言う時代じゃありません。国民の皆さん、みんなの力で私たちの社会を助け合う社会にしていこうじゃないか。まあ一言で言うならば、その時提案がなされたのは、近代という仕組みが終わったから近代という仕組みにもたれかかるのはやめましょう。じゃあどうするのかというと、近代の前はどうしていたのかということを考えなきゃいけない。近代の前ということは明治時代より前ですね。明治時代の前は公務員なんていうのはおりません。税金を払うって言ったって、それは要するに武士が税金をかっぱいで取っていくだけの話であって、各省から取り立てた年貢で各省に福祉制度を作るとか、そういうことではないわけですよね。持っていっちゃって武士のためにそれ使ってるんで、税金を払ったから、つまり税金ってあの頃の年貢です。年貢を納めたからって言って、それがサービスとしてバックしてくるなんてことはないわけです。じゃあどうしていたかというと、自分たちで助け合い、例えば今の年金制度なんていうのは、公っていうんですかね、公っていうのを作ってみんなでお金出し合っていって、困った人があったら助かるようにしていきましょう。あるいは学校制度だって、政府が作ってくれるわけではなくて、自分たちで寺子屋っていうのを作って、やっていきましょうというように、自分たちで力やお金を出し合ってやっていく。まあ、これは新しい公共の、これからお話ししますエンタク会議が始まるときに最初の資料として配られたのが、明治2年に京都で、万組小学校という学校が作られた時の話が配られたわけですね。我々が大体関わっている学校というのは明治5年に明治政府が学生を発行、まさに近代学校制度というのは明治5年に始まるわけですよね。明治5年に学生を発行して日本中に小学校を作りましょうといった、その3年前に京都では小学校が整備された。でそれはどういうふうにやったかというと、政府が関わってないわけですから、京都市民が、まあ、かまど金といって、かまどの数に応じて、お金を出して、その出したお金で小学校を整備していったという、まあ、これがだから近代以前の仕組み、それを思い出そうじゃないかということが聞きます。ただもちろん江戸時代に戻ろうなんていう話ではないわけで、近代の仕組みの中でもまだ活用できるものはあるなと。だから江戸時代に戻るんだから、全ての公務員をやっくりにしちゃって、公務員なしの社会を作ろうというわけじゃない。だから公務員の力でやってもらえる部分っていうのはあってもいいだろう。今まで公務員が10分の10仕切ってたとするならば、公務員の仕切りの部分を例えば10分の5にしていって、公務員がやった方がいいことというのがありますね。我々ではとてもできない。例えばピストルを持っている犯人を取り押さえるというのは素人ではできないわけですから、これは専門の技術を持った公務員にやってもらうということは持っていきましょう。つまりいいとこ取りをしましょう。近代の制度の中で使えるやつは使っていく。だけどそれがもういっぱいいっぱいになっているところについて、もう一度自分たち自身がダイレクトに公共を担うという考え方を併用しながらやっていくということはできないだろうかという考え方だったわけです。で、今年の1月に総理大臣官邸に、新しい公共円卓会議というものが設けられた。だからこれは、その円卓会議というのがですね、従来だったんですよ。総理大臣にしても、文部大臣にしても、諮問機関というのが設けられたんですね。例えば中央教育審議会とか諮問機関で、文部大臣が教育について何か一致を出してくれよって言われて、その人たちが知恵を出して、大臣に報告書を出して、こういうふうにやったらいいんじゃないですかっていう形でやるのが今までの審議会行政。これも変えていこう。 この円卓会議っていうのは、総理大臣が丸投げして何か答え出してくれるじゃなくて、総理大臣自身も会議のメンバーとしてみんなと議論しましょうということで、13ページの右上のところに外から集められた人々の名前、それからその下に一緒になって議論をした政治家、政府の職員の名前が並んでますけれども、これだけの数の人たちがみんな同じ立場で円卓、つまり丸いテーブルについて議論をしていった。だから最終宣言というものも政府の宣言でもなければ、政府に対して出す審議会の方針でもなくですね、このメンバー全員が署名をして、私たちはこういう議論をしました、その議論の結果を私たち以外の人たちに呼びかけますという形式を取っているわけです。というので、この新しい公共というのは言葉や概念が先行して、その中で始まった。言葉や概念はとりあえず分かったと、まあなんとなく、とにかく今までと違うやり方で公共を支えようと言うんだねって言うんだけど、じゃあ具体的にどんなことが必要なんだろうか、国民の皆さんにはどういうことを考えてもらう呼びかけをしたらいいんだろうか、お役所の方は今までのお役所の働き方と違う新しい働き方としてどのような働き方をしていく必要があるんだろうかということを、4ヶ月余り議論をした結果が、まあ、ここに出ているものだということなんです。まあ、いろんなことを議論をしていって、まあ、従来だったら、全て公的なものがやっていくところに NPO とかボランティアというような人たちが入ってくるときの仕組みというものを考えていこうよなんていうところから話はスタートしていったわけですけれども、そうやって議論していくと、これはあらゆることが入ってるんだね。昨日高校3年生の女の子と話してて、新しい公共って私が電車でおばあちゃんに席を譲るっていうのも新しい公共なんですかって言うから、いやそうだよ、新しい公共っていうか公共だよねっていう話をしました。自分が座席が空いてるから座るって自分のためにやってるわけですけど、その座席をおばあちゃんにどうぞっていうふうに譲る行為っていうのは、公共のためにおばあちゃんが座るのを座る、おばあちゃんが立ったまま電車に乗らなくて済むっていうことを政府が指示するんじゃなくて、一高校生だって小学生だっておばあちゃんどうぞって言えばそれができますよという話です。まあ、それだけだったら別に新しくないよっていうことになるかもしれないけども、彼女に私が説明したのは、今までだったら子供や若い人はお年寄りに席を譲りなさい、譲るもんだというルールみたいなことを義務付けられていて、ルールなんだからあんたそうしなさいみたいなことを言ってた。そうじゃなくて、私がこのおばあちゃんのために自分がおばあちゃんの時に何かを喜んでもらおうと思ってやることなんだよっていうことは、自分自身も嬉しいことになってる。人に命じられて、はいはい子供が立ってって言われたらあんまり嬉しいことじゃないわけですけれども、自分が、あそうだねおばあちゃん立ってるの大変そうだね、変わってみようねって変わったら、おばあちゃんがありがとうって言ってくれて、ありがとうって言われたら嬉しかったねっていう、その喜びを自分が持っていくことなんだ。つまり新しい公共だから、国民はみんな世の中のために何かをする義務があるとかって言われたんじゃ、ちょっと窮屈な社会になる。そうじゃなくて、世の中のために何かをする喜びっていうものを持っていこうじゃないかと、それを喜びとして感じられませんかという提案なんですね。またそこら辺のところは午後のところでも議論していくとして、まあ、ちょっと時間経過だけ言うならば、その会議が始まってすぐ2週間ぐらい後でしたかね、1月の終わりにその会議が始まって2週間ぐらい後に、さっき田中さんから説明があった NPO 教育支援協会というところが、日本 PTA 全国協議会から委託を受けて、PTA 活動の現在というようなことを分析して議論をするという場が、2月の11日だったんですかね、横浜で開かれました。 私は教育支援協会のメンバーの一人でもあるのでですね、その会に出かけていった。でもその時には私はもう常に新しい公共ということについて毎日考えている立場だと思うんですから、私の頭の中には新しい公共というのが渦巻きつつ、その PK の話に出ていったとなると、この PK の問題が今まではそういうことを思いも思っていなかった新しい公共ということを頭に置きながら PK のことを議論するとどういうことになるんだろうかということで、まあ、PK を実際にやってらっしゃる方々とか、あるいは学校の校長先生とか文部科学省の行政官の皆さん方と一緒にそこで議論をしていくと、まあ何時間か議論したわけですけど、議論すればするほどそうだよね、 PTA っていうのはまさに公共、考えてみたら PTA っていうのはつまり、お役所がやってくれてるわけじゃないんですね、自分たちで集まる。大体今頃だから NPO と何とか言いますけど、NPO っていう言葉は最近出てきたように言いますけれど、NPO 法人という言葉自体はこの10年ぐらいの言葉ですけど、NPO っていう考え方、あるいは NGO っていう考え方自体は昔からあるんですよね。江戸時代に村で、寺小屋を作ってたっていうのは、今で言えば NPO であり NGO ですね。当時の岡場藩と政府っていうのは江戸幕府とか、なんとか藩のお殿様っていう人がやってたわけでしょうけど、そういう人が作ったわけじゃなくて、江戸と岡場藩が人じゃない形で作ってたわけだから、江戸時代に大体いろんなことやってたのはみんな NPO 活動か NGO 活動だったんですね、今日っていうのは。とすれば江戸時代の最初だったら60年余りの歴史を持つ PTA 活動っていうのも、それができた頃には NPO なんていう発想はなかったけど、今風に言えば NPO として、作られてきた。それがなかったから当時の考え方では公益法人、社団法人、の日本 PTA 全国協議会の社団法人ですよね。従来はそういったその公共のことをやるっていうのは、お役所がやるか公益法人がやるかっていうことだったわけでしょう。今でもそうですね、公益性が強い順に言うならば、一番目にお役所です。2番目に強いのは、準お役所である、まあ、この頃、事業仕分けで有名になった、独立行政法人。この東京大学も独立行政法人ですから、昔は国立大学で国が運営していたわけですけど、ワンランク、ちょっと、民に近くなって、独立行政法人ですけど、これが国の次に独立行政法人。で、その次に公益性が高いのは、これまた事業仕分けで弾がされているわけですけど、公益法人。今その独立行政法人とか公益法人に天下りがいろんなことがあったりとか、不明瞭なお金の動き役立ち方があるんじゃないかというようなことが言われている、そういう部分がある。で、その国でも独立行政法人でも、国や地方公共団体という、まず公務員の世界から独立行政法人の世界、そして公益法人の世界でないものとして、新しい公共というか民間のいろんな活動があっていいんじゃないかということでやってるわけですね。で、だから新しい公共連帯会議の中にも古い頭の人はいます。誰とは言いませんが、そういう方は NPO なんかにやっぱりやらせなきゃいけないんじゃないの、従来の公益法人とか独立行政法人がやればいいんであって、せいぜいそこうまいでしょう。だから社団法人とか財団法人とかいうようなもののところまでが正面切って公共を担えるんじゃなくて、まあ、NPO もやるなとは言わないけど、やるんだったらまあ分をわきまえてやりなさいみたいな議論も出てきて、まあ当然私と同じ考えの、まあ、そっちの方が多数派ですけれど、 NPO 活動してる側の委員はとんでもないなと。それで済むんだったらなんで事業所なんかやんなきゃいけないんですか。そのあなたが言うところの公益法人とか独立行政法人がデタラメなことしてるからこんなことになっちゃってるんじゃないですかっていうようなことを。だけどね、このことを私がなぜわざわざ言うかっていうと、じゃあ PTA だって社団法人だからいいじゃないか。 ET はシャドーボクシングだからいいんじゃないかって言うけど、それは昔、そういう制度しかなかったからシャドーボクシングになったんで、今新たに全くないところに ET を作ろうとしたときに、シャドーボクシングが財団法人になろうと思うんですか？それ普通 NPO でやるっていうことじゃないんですか？だから、ET は社団法人なんだから、従来通りのやり方でいいんだではなくて、こういう考え方になった時にもう一度考え直してみてもいいのではないのか。当然ですね、さっきから言ってる、行政機関、独立行政法人、公益法人、NPO という序列っていうのはですね、公益性が高そうに見えるということは裏腹に、拘束性が強いわけですね。やりたいときにやるとかそういうことじゃまずいわけです。公務員が働きたいときにだから働くとかいうことじゃまずいんで、ちゃんと勤務時間きちんと働いて、嫌な仕事でもやんなきゃいけないという、拘束性が一番高いのは、公務員の世界。で、独立行政法人になると拘束性が少し緩くなるから、東京大学の先生は少し別の、そんなに公務に縛られずに、自分の研究みたいなことに、打ち込んだりしてるかもいいよ、みたいなことになる。で、公益法人になると、みたいなことを言ってるけれども、だけど公益法人と NPO 法人を比べれば、明らかに公益法人の方が、いろいろ縛りがかかっていて、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、みたいなことを作っていきますよね。例えばその時に、PTA で議論されたのは、PTA には必ず会長がいなければならないのか、みたいなことですね。で、これは、公益法人だったらやっぱり代表がいなければいけないので、必ず代表がいなければいけないですね。で、NPO 法人っていうのは、ごめんなさい、NPO の中にも NPO 法人と法人じゃない NPO があるんですね。で、NPO 法人になるときは、またやっぱり、認可を受けなきゃいけないですから、誰が代表かっていうのをはっきりしなきゃいけない。でも、そうじゃない。ただ、あの感じでやってる NPO だったら、別に代表がいなくたっていいじゃない。あるいは代表が5人いて、その5人が代表それぞれですっていうことだっていいじゃない。自由自在に作れるわけですよ。で、あ、ごめん、時間間違えちゃった。11時半までだよね。11時までだと思ってた。そう。じゃあ、ごめんなさい。そういうことの中で、今日バトンタッチして、PTA の話になると、次のお二人が、そういう、あれの中で PTA をっていう、そこのところの話を、次は川端さんですよね。え、あ、菊池さんにバトンタッチして、深めていってもらえばいいんで、あ、ちょうどいいところに着きました。ごめんなさい。あと30分喋っちゃってました。でもよかったです。ちょうどここのところで PTA の話が来るところでしたので、菊池さんにバトンタッチをしたい。